田ヶ谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。夏休み真っ只中、子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきます。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、平和で豊かな社会で輝いて生きるというテーマでお送りします。なお、この放送は7月22日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も保坂信人区長と一緒にお送りしていきます。区長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は平和で豊かな社会で輝いて生きると題しましてお送りしていきます。では早速ゲストをご紹介しましょう。評論家で東京家政大学名誉教授の樋口恵子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日の番組なんですが、7月22日に行われましたラプラスフェスタの終了後に、収録をしています。先月もね、この番組の中でラプラスフェスタ取り上げたんですけれども、どのような催しだったのかということをちょっと区長の方からお願いいたします。
私もちょっと興奮してましてですね、樋口さんすごいなっていうね、びっしりも会場満員だったんですよ。で、なんとね、200人ぐらいがねキャンセル待ちで、でもキャンセルした人が3人ぐらいしかいなかったっていうぐらいで、すごい熱気 でそこでやっぱりその人生生きるって何なのかって、七転び八起きですからね、本当にワクワクする内容でした。
今日集まったのは、はい、ここの、地元の昭和女子大学の坂東真理子先生もお出になるからでござい
まして、坂東さんと、
はい、地元のお力でございます。
樋口さんのお話を聞きたいという方も多かったし、はい、坂東さんと二人でってめったにない機会、でございましたので、はい、ちょっと昭和女子大を借りてね、はい、そのまま終わった直後でお使いだと思いますが、
直に会える場所がこの区内にあるっていうのはいいですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、さあ、では早速なんですけれども、今日のそのラプラスフェスタの模様をですね、一部、お聞きいただきたいと思います。
つくづくこの頃私思うことは、老いこそ個性的であるということです。私はもうちょっと若い頃は、年を取るということはみんな人知らみの、みんな似たり寄ったりのじいさんばあさんになることだと思っておりました。ところが老いというものは、一人一人個性のある個体の上に乗って老いというものも運ばれる。人間の体というものは体ごと老いの道を歩んでいくものでございます。だから今私は91歳でございますけれど、同級生も大体90か91でございます。その生き残っているそういう人たち見ますと、本当に様々なんですね。
ね、老いこそ個性的って聞いてはっと思ったんですが、はい、確かにみんなその同じようにじじばばになるっていうことではなくて、はい、まあ、一人一人に違う老いが訪れるということでね、耳が聞こえなくなったり、はい、字が書けなくなったり、はい、ちょっと足が弱くなったり、はい、まあ、いろんなところにこう、まあ、不自由なところも出てくるけど、はい、その人それぞれが、まあ、そうだということで、樋口さんもでも90歳を過ぎてがんの、手術をされたという話はちょっとびっくりしました、は
い、ちょっと健康診断みたいに見ててもらいましたら、乳がんができているということで、 ただ幸いなことに宿主がもう衰えておりますから、癌の方も衰えてて、そうほっといてもそんなに急に悪化するということはないそうだそうでございまして、うん、ただそれにしても全身麻酔で取るか取らないかっていうのはしばし悩みました。
そうでしょうね、
やっぱり、お若い方の乳がんの手術より心臓の持ちこたえができるかどうかということで、ですから皆さんもできるだけおかしいと思ったらお若いうちにいらっしゃる方がよろしくございますね。
今日のお話の中でも昔からねお付き合いがあるお友達とか、あるいはその話し相手になってらっしゃる方がとても大事だってお話があったと思うんですけど、皆さんも大事にしてくださいねと、これからもできますよって、なんかそのあたりが伝わったかなと思いました。
言ってみればね、特にコロナ期の3年間っていうのは、直な会話ができなかった鬱陶しさっていうのがあったと思うんです。で、私実は助手してくれている人のお母様がやっぱりお体の具合が悪くて、夕ご飯を要するにケータリング、
はいはい、配達してくれるお弁当ですね。
はい、そうですそうです、はいはい、で私も同じものを取るようになったんですよ、はいはい、そしたらなんだか親近感が湧いてね、お話したこともないし存じ上げてないんですけれど、とにかく同じ弁当が運ばれて、私が蓋を開いてそれを食べている、ああ彼女のお母様も今は同じものを味わってらっしゃるなと、今日の味が薄すぎるけれどお母様なんて思ったかしらとかね、それだけで何て言うんでしょうか、人と人とのコミュニケーション、人と人との風景を思い浮かべることができるっていうのはとっても幸せなことだと思いました。ですから本当にコロナの弊害っていうのは後できっといろいろ出てくると思うんですけれど、はい、でもそれを取り返すべく年を取った人とか、はい、それから、まあ、特に一人暮らしの方などが出会って語れる場所を、世田谷区さんはもちろんもう あちこちや暑い時にね、うん、立ち寄れる場所とか、うん、
お休みどころでございます。
お休みどころ、はいはい、そうそうそうそう、いい名前があるんでした、うん、ぜひ続けていただきたいなと思っております、
はい、後半ですね、坂東真理子さんとの対談の中で、最後の方でしたかね、樋口先生が少し身を乗り出してですね、一歩出ることが大切ですよと、皆さんここ来た人たち偉いってこうちょっと声を大きくしてね言っていただきました。
一歩出る勇気というか、私新聞社の身の上相談回答者という、
は
い、
ですね、
立場をやらせていただいて、はい、もうろくな回答になってないとは思うんですが、はい、一生懸命考えて、お答えしておりますが、やっぱり友達を作りたい、誰かと触れ合いたい、だけど、勇気がないというようなご質問が多いんですけれど、これは私は多少無責任かもしれないけれど、まず出会うことが最初で、そして誰かの意見に触れ合って、そして考えてほしいと。でそこに馬が合わなかったら別にずっといる必要ないんですもの。で私はこれからの日本社会、高齢者が間もなく3分の1に達する、しかもそのうちのかなりの多くは女性を中心とする一人暮らしの社会になってまいります。でこういう場合、何としてでも生の人間に触れ合うチャンスを作るということが、これは私は自治体行政はよくわからないんですけれど、おそらく自治体行政にとりましてもとても大事なことになるんじゃないかと思っておりまして、誰かに相談できる、誰かに出会える、はい、そういう仕組みを作っていただきたい。私は食は食べること、
はい、
2番目の食は触れ合う食、
はい、
そしてもう一つはやっぱり仕事を持つと人に触れ合えますから、私はお給料その他待遇が悪すぎてはいけませんけれど、人と触れ合って自分の能力を見てもらうという意味で、 職業の職、うん、この3つは高齢者の地域を結ぶ絆として大事にしていただきたいななんて思っております。
今のお話もね、すごくハッとさせられたんですが、食食食ですよって言った時に、はい、あ、三度の食事が大事だななんて思っちゃったんですけども、はい、やっぱり食べることとやっぱりその触るの食ですね、そして仕事をするの職業の職と、この食食食と、やっぱり樋口さんのお話その点すごく分かりやすくて、
うん、ありがとうございます。
で、ヨタヘロキっていう、まあ、不思議な言葉を想像されていらっしゃるんですが、これヨタヘロキってどういう、
今の私がまさにそうなんです。
はい、
今日は車椅子使わせていただいてますけれど、はい、車椅子なくても出ようと思えば出られます。ですけれどやっぱり安全を考えると車椅子ですよね。で、つまりこれをヨタヘロというのです。あ、それで助手がついててくれる方がありがたい、うん、はい、この間要介護認定を受けまして、
はい、
要支援1を、はいはい、取りましたけれど、はい、やっぱりこれからいろいろお世話になることと思いますけれど、使う方も上手に利用しながら、そしてこうやって皆様のお助けを借りながらもこうして社会に出ていくということが、少なくとも私がより重度の要介護になるのを半月か1年遅らしてるんじゃないか、
そうですね、
と思っております。
はい、もう一つ大事な話題をね、8月なんでお聞きしたいと思っています。
はい、
戦争を振り返る8月でもありますので、
はい、そのあたりの話、はい、この後後半にお伺いしていきたいと思います。今日は平和で豊かな社会で輝いて生きると題しましてお送りしています。ゲストは評論家で東京家政大学名誉教授の樋口恵子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて区長、今日は8月6日ということで、78年前広島に原爆が、投下された日ということで、先ほどの樋口さんの講演の中でもですね、この命があるのも平和のおかげだと、命をいただいて生きているという言葉が私とても胸に残ったんですけれども、8月っていうのはやっぱりこういうことをね、いろいろ考えなくちゃいけないっていう月でもありますよね。
そして今ですね、過去だけじゃなくて、
はい、
まあ、ウクライナではね、まあ、大量にミサイルだ、砲弾だということで、一般の人も含めて、もちろん双方の軍隊の人たちも大量に亡くなっていると、はい、でその戦争がちょっと嫌なことに身近になってきただけにですね、私1955年戦争が終わって10年経ってから生まれてますので、
はい、
やっぱり先輩であるね、樋口さんに、戦争の時の話をね、少しお聞きしたいなと思います。その頃は、あれですかね、樋口さんは国民学校に
通われていた。はい、国民学校最高学年6年生でございまして、
はい、
世田谷区も含めて、
はい、
6大都市の、義務教育の子どもは集団疎開といって、
はい、
それぞれ政府が指定して地方の旅館やお寺やそういうところへ分縮して疎開いたしました、
はいはい、ちょうど昭和16年1941年にその国民学校最高学年で、
はい、
世田谷の子どもたちも
もちろん20作、はい、35区ですか、はい、当時は
ほとんど長野県に行ってるんですよ。
私も長野県です。
長野県のなんかね、温泉に行ったり、ね、
温泉、
あ、そうなんですか。
地元の方も大変よくしてくださったんですけど、何しろこっちは6年生の食べ盛りですから、あそこで飢えた思いは生涯忘れませんね。
あ、やっぱお腹いっぱいには食べられなかったです。
もちろんいくらお腹いっぱい食べさせたって食べたい年頃ですから、本当にですから私たちにとっては戦争体験イコール空腹飢餓感、もうあれだけはごめんだという、平和というのは食物のあることです。
そしてあの講演の中にもあったんですが、大変聡明なお兄様がいらっしゃって、あのたくさんの本を読まれていてとお話になってました。
はい、やはり戦争中に、私なんか思えばおとなしかったからそこまで睨まれなかったんですけれど、兄は学校でも有名な軍国主義的な先生が受け持ちになっちゃったで、それが合わなかったんですね。学校内で有名になるぐらい本当に列の外へ出され、ぶん殴られ、
ちょっと目をつけられちゃったんですね、
はい、入学試験にはあのとんでもない内申書を書かれ、それらが後で分かったからいいんですけれど、はい、ですから教育というものも平和な中でないと、少なくとも穏健な民主主義が守られていく中で平和が守られていかないと、子どもの成長も本当に歪められるなと思って、私は影の方から小さくなって見ておりました。
お兄さんは戦争の最中にあの亡くなってしまったんですか。
はい、そもそも兄貴族で私呼び返されて、あの3月でございましたから、
はい、
もうこちらの進学の時期が迫っておりましたから、そのまま東京に着いちゃいました、空襲も怖かったですよ。うちは焼けませんでしたけれど、あの
3月って東京大空襲とかあった
ことですね。そうそう、3月十何日ですね、はい、山手大空襲で、はい、練馬駅とかその辺がやられた時、知り合いの方も亡くなられましたし、うちの近所では死亡者は出なかったですけれど、
いや、その中で東京に戻ってこられ
たんです。戻ってきてうちについてる間に出会いました、だから戦火をくぐったっていう思いはございます。
お兄さんその容体が悪く
なって、その間に死んでしまいました。結核性脳膜炎。
脳膜、なるほど。
もう結核になったら安静にしてる、運が良けりゃ助かる、というところでございました。
私も亡くなった父も結核になったんですね。それで兵隊に行かなくて済んだんですけれども、当時はあの薬もなかったんで、
ペニシリン以前なんですよ。ペニシリン以前、
ノコギリで背骨を切ってですね、それで養養所にずっといたっていうことで、まあ親父の背中を流すとちょうどへこんでました。そのね、肺を一つ取っちゃったんで、まあ、なんとか生き延びたんですよ、父の。
いや、それはあの時代としてはご運がよろしいですね。結核で生き延びられるかどうかっていうのが日本人の寿命を左右するなんて言われた時期でございましたが、それはよろしゅうございます。
まあ、そしてね、東京もたくさんの人が大空襲で亡くなり、まあ、広島長崎ありました、沖縄でももう大変な地上戦があった、もう戦争はもう二度と繰り返すまいっていう、まあ、日本の社会ね。そうですね、私が小学生の頃はまあそこはもう絶対に繰り返さないよねっていう空気がとっても強くあったと思うんですが、まあ、最近はだいぶねちょっと薄れてきてしまったかなという危惧があります。改めてやはり今戦争の危険というのが地球上もうあちこちでございますよね。
はい、今本当に辛いですね。
私たちの住んでるこの日本の周辺でもね、まあいろいろ危ない要素はあります
ありますけれど、一方で1945年以来、はい、60年70年の平和を守り通した歴史もあるんだと思いましょうよ。 で特にその中心になったのは戦争体験のある我々高齢者たちを含めてでございますから、やっぱり私はもうどこ行きましても今私がこうして91歳でお話ができているのは誰のおかげか平和のおかげです、から話を始めます。
今日もお話の最後にね、その、平和のおかげですっていう言葉を聞いて戦争のことも含めていろいろ思うこと多かったんですけれども、この日本の平均寿命が伸びましてね、多くの人が、私も含めてですけれども、いわゆる高齢者のでしかも75歳以上で少しサポートとか介護とかも必要になってくる人がこれからどんどん増えていきます、そんな時にちょっとじじばば食堂という名前も出たんですけれどもちょっと5分ゆっくりと歩いてただご飯を食べるだけなんだけれども、ちょっとお茶を飲みながらちょっとお話をしたりして帰るとか、そういう場っていうのがやっぱり大事なんだろうなっていうふうに改めて樋口先生の話を聞いて、
国によりましてはね、例えば香港のような町であるとか、そういう大道で物を食の家族揃って食事をするっていうのは普通になっている国もあるそうで、私ももうちょっと若ければね、その世界の朝ごはん拝見なんて言ってね、言ってるポルタージュでも書きたいんですけれど、家族揃ってお味噌汁でなければ家族でないかって言ったら、そうではない緊密な家族がやっぱり作られてるわけでございまして、でそういういろんな習慣を交換し合いながら、しかし家族は大事に守られてるっていう、さまざまな文化があってということを日本も受け入れていかなきゃいけないんじゃないかと思ってます。
私のね、父や母も随分前に亡くなったんですけども、やはり家族は出会い、そしていつか別れる、でそして、一人暮らしで、過ごす時期が長くなる高齢者の方も、特に女性がね、男性に比べると長命ですから、多くなると。世田谷区随分ね多いんです、やはりお一人で。
いや世田谷だけではないです
よ、もう日本中そうですよね。
日本中そうでして、ですから私はこれから日本という国は、稀な人が長生きするんじゃなくて、みんな長生きするようになりますから、それで80、90、100まで行きまして、そしてある世代の人は非常に子供が少なかったんです、結婚も少なかったんです、ですから子供や孫を私はファミレス社会と呼んでおりますけれど、ファミリーレス社会です、つまり家族と呼べる親族が周りにいなくなる社会、で今子供さん大体1人か2人しか産みませんから、子供のいない人が増えていく。しかし日本の法律制度は要介護認定を受けるって言っても、一番の親族は誰ですかっていうことにやっぱりする、なるわけですね。でそれはもちろん仕方がないことだと思いますけれど、これは私区長さんのお仕事でもあると思うんですけれど、これだけその家族の少なくなった社会で家族代行者を誰がするかっていうのは、私この間ちょっとうちで倒れまして、つまずいてたんですけれど、大して怪我もなくて終わりましたんですが、しばらく一瞬立ち上がれなかったんですね。で立ち上がって、ご近所がとてもフランクに付き合ってくださるものですから、お隣へ駆け込んですぐ親戚や女子やに電話してもらって、全く事なきを得て、遠くの親戚より近くの他人ということを改めて思い立ったんですけど、日本の地域行政はそこまで来てないと思います。
なんとかそこをですね、世田谷区でも地域食堂とか、その28箇所身近な行政施設があるんですか。あります。でそこで介護の相談とかも全部そこでできるようになってるんですが、ただその行政に相談するだけじゃなくて、ちょっとそのよもやま話をするとか、お茶を飲むとかですね、 あるいはちょっと趣味を一緒にやるとか、
そうですね、
いうところで用がなくても顔を出すようなところに、あの高齢者の方、
そうそう、でしばらく座ってってもね、怪しまれない、
そうですそういう、はい、
はい、
でお休みどころも今200数十箇所あるんですが、
いやそれは、はい、世田谷素晴らしいと思いますよ。
あの最後にですね、今日講演でもね言われていたように、やっぱり一歩外に出ましょうと。で体が出れなくても電話をするとか、まあ、あの手紙書くとか、まあ、いろいろな意味でつながるってことをね、いかに大事かって言われていらっしゃったんで、
はいはい、
少しあのリスナーの皆さんにも呼びかけてい
ただき、はいはい、ぜひ行動していただきたいと思っております。はい、友達から電話一本あると嬉しいですよ。
わかりました。貴重なお話本当にどうもありがとうございました。はい、では区長、最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
やっぱり誰もがですね、年を取っていく、で、まあ、ヨタヘロキっていうすごい名前にもびっくりしましたけど、でもそれだって自分の問題でもあるなって正直思います。でもそこでやっぱりつながり、あれどうなってんのかなって様子見に行ったら倒れてたとかね、いうところで助かった方の話もたくさん知ってますので、はい、やっぱりお互いがちょっと声かけ合ったり心配し合う仲が複数ある、これが本当にセーフティーネットで大事だし、多分見守ってて、その安全牌だけじゃなくて楽しいですよね。何かあった時に分かち合うっていうことですね。はいはい、そのことの大事さを今日樋口先生から改めて教えていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日は平和で豊かな社会で輝いて生きると題しましてお送りしてきました。樋口恵子さん、そして保坂区長、どうもありがとうございました。今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は平和で豊かな社会で輝いて生きるというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。